瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。先週に引き続き土曜日の瀬戸町ラジオは特別企画番組として新型コロナウイルス感染症についてお送りします。シリーズ2回目の今日は新型コロナウイルスに感染しない、感染を広げないための対策についてです。お話を伺いますのは感染症が専門でコロナ制圧タスクフォースの立ち上げメンバーでもある公立統生病院感染症内科主任部長の武藤義和先生です。武藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生、ズバリコロナに感染しない、感染を広げないための対策とはどういうふうにしたらよろしいですか？
はい、これはですね、もうこの病気に関して多く分かってまして、基本的には2つです。接触感染対策、飛沫感染対策、この2つなんですね。
接触感染対策、飛沫感染対策。
はい、そうですね。接触感染対策っていうのは触った時にウイルスがつく、それを手からですね、口や鼻や目に持っていってしまう、これによって感染が起こるということですので、ご飯食べる前とかですね、顔を手に持っていく時とかですね、そういう時は必ず手を洗う、これが対策になりますね。そして、飛沫感染対策ではですね、やはりくしゃみとか咳とかそういうしぶきがですね、大体 2,3 メートル先の人に届くと、これが感染経路ですので、しっかりとした換気をすること、うん、そしてソーシャルディスタンスということで2メートル離れて生活しましょうと、うん、人が集まるところではそういうことをしましょうというのが大事と言われてますね。そしてそういうのが保てない場合はマスクをしっかりして、うん、人から人への感染を防ぎましょうというふうに言われているのが今の感染対策と言われてますね。はい、
この感染対策、今それをねちゃんと守ってる方ってとっても多いかと思いますが、これをじゃあずっと続けていくということですか？
そうですね、結局感染対策ってのはその日やっておしまいではないんですね、うんうん、これを続けることが初めて意味があります、うん、なのでですね、接触感染対策、飛沫感染対策、これをですね継続していくことによって感染を増やさないという気持ちがすごい大事と思いますね、はい
はい、それからエアゾル感染っていう言葉も聞きますよね、
は
い、
そうですよね。これは最近言われだしたことなんですけれど、狭い空間とかですね、いわゆる閉鎖環境、3密というやつですね、こういう環境ではですね、先ほどの飛沫感染、2メートル3メートルでウイルスは床に落ちちゃうはずなんですけれど、プカプカ浮いている、数時間浮いていると言われますので、こういった環境に長時間滞在すると多くの人が感染すると言われますので、もう換気をしっかりする、空気の入れ替えをしっかりする、これによってウイルスを閉じ込めない、これが大事と言われてますね、
はい、これから冬になると暖房をつけます、その時もちゃんと換気をした方がいいんですね。
そうですね、冬ほどむしろですね、この空気が密閉されやすいですから、1時間に5分とか10分で結構ですので、はい、窓をしっかり開けて空気の通り道を作る、これでウイルスがいた場合にウイルスが閉じ込められないようにする、これは非常に大事ですね。
空気の通り道ということは2箇所の窓を開けるってことですか？はい、
そうですね、可能であれば2箇所ですね、うん、対角線上に開けるのが理想的ですね。
それから今皆さんウイルスがついたものをきれいにしようということでアルコール消毒とかいろいろやられてますけど、やっぱあれは有効なんですか？
そうですね、最もいいのはやはりその消毒用のエタノールというものでございまして、うん、ついで、まあ、次亜塩素酸ナトリウムというですねものなんですけど、これ非常に刺激臭が強いので、うん、積極的に使わなくてもいいのかなと。最近よく言われているのは家庭用の洗剤ですね、はい、あれで薄めて環境を拭いて、その後水拭きするだけでもうほとんどウイルスいなくなると言われますので、まあ、アルコールが手に入らない場合は食器洗い洗剤とか、はい、そういうので十分と言われてますね。
食器洗い洗剤というのは漂白剤とか
普通のいわゆる市販で売ってるような食器を洗う泡立てる洗剤ですね、うん、液体洗剤で、はい、あれで結構だと言われてるんですね。
そうですか、はい、よく漂白剤って次亜塩素酸って書いてありますよね、はい、あれを薄めてこう拭くといいよっていうのは聞きますよね。
そうですね、もちろんそれでもいいですね、うん、そちらの効果も十分あるんですけど、はい、プラス食器洗い洗剤でも大丈夫というふうに言われてるんですね。
でも身近なものを使いながら、はい、それはこう拭くということなんですね。
拭き取ってその後水拭きもちゃんとしていただく必要がありますけれど、基本的には拭き取ること、これによってウイルスがほとんど死滅しますね。
空中に撒いたりとかそういうのはどうなんですか？
そうですね、あまり空中にウイルスが舞ってるシチュエーションないですから、すか空中に散布してもですね実は有効性は低いと言われておりますね。
じゃあそれを拭き取るということを基本にしていくということですね。
その通りですね。
それからあと新型コロナの感染力についてなんですが、感染した患者さんはいつからいつまで他人にうつしてしまうんですか？
そうですね、一般的に言われているのはですね、発症するだいたい2日ぐらい前から、発症してから5日から7日経つまでと言われているんですね。約1週間になりますね、うん、特徴的なのは発症する直前が一番感染力が強い、うん、すなわち無症状の時に感染させてしまう可能性があるということなんです。
その時って本人は分かんないですよね。
そうですね、むしろ例えば人と会って家に帰ってから熱が出る、で、ああしまった、人と会ってしまったっていうふうになることが多いと言われますね。
それはその感染してしまった人は分からない、じゃあもう対策としては難しいってことですか？
そうなんですよね、結局そうするともう誰にも会わないしかないんですよね、うん、ただそれでは社会が回りませんので、常に意識をしてマスクをしたりとかですね、距離を置いたりして、仮に自分が感染していてもその接触した人に感染させていない環境を作ることが大事ということなんですね。
はい、それから濃厚接触者っていう話もよく出ますけども、はい、まず濃厚接触者の定義ということから教えてください。
はい、濃厚接触者はですね、いわゆる患者さんが発生した場合、その患者さんと発症する2日前から接触した人ということでして、うん、それプラス接触というのはですね、はい、大体15分以上の時間1メートルぐらいの距離にいた人、うん、マスクをしなくて普通に会話とかをした人ですね、うん、こういった方が濃厚接触者になります。場合によってはいわゆるそのオフィスとかで同じ空間にずっといたとか、はい、車の中に一緒にいたとか、はい、そういった方も入ってきます ね。
1メートルの空間でマスクをしない状態で15分接していた、
はい、そうですね、
もうそれで濃厚接触者ということになります、はい、そして今こう皆さん心配されているのは濃厚接触者の方がいました、でその濃厚接触者とまた接触した自分がいます、自分はどうなるんだろうかっていうことなんですけど、この辺はどうですか？
そうですよね、濃厚接触者の方に関してはですね、やはり感染している可能性はあるんですけれど、うん、その方々が感染しているいないはあると思うんですが、さらにその方の近隣の方に関してまで広がっている可能性って極めて低いと言われておりますので、まず濃厚接触者の方が感染していないということが分かれば、そのさらに次の方、次の濃厚接触者の方に関しては感染していないだろうと考えていただいていいんじゃないかなとは思いますね。
そうですか、はい、今職場やそれからいろんなところで濃厚接触者の方がいて、その人と接触をしてしまったからやっぱ出勤を自粛しようとかっていう話も聞くんですけども、じゃあそれは心配はないということですか？
そうですね、特に濃厚接触者の方っていうのはもうそこから14日間お仕事休むことになるんですけれど、うん、はい、その方が人に感染する力を持つ前にお休みになることがほとんどですから、はい、結果的にはその方々の周りの方々というのは感染を受ける前に距離を離れることができる、ですので基本的には感染する可能性は極めて低いと思ってもらっていいんですね。
はい、わかりました。そうするとなんか今のお話を聞くと、こう今まで意味もなく心配していたことっていうのがちょっとこう安心をするっていうのがあるんですけども、うん、やっぱり皆さんとても不安になってますよね。
そうですよね、やっぱり不安というのがですね、その正しいか正しくないかって分からなくさせるんですよね。
はい、それでは最後に武藤先生、その感染対策のポイントということでもう一度整理をして教えてください。
はい、そうですね、感染しないためには基本的には接触感染対策として手洗い、環境の清拭をします。飛沫感染対策としては換気とソーシャルディスタンス、2メートル以上離れるですね、プラスマスクをする、こういったことが大事ですね、
はい、
そしてもう一つ大事なのはですね、自分が人に感染させないという意識も大事です。すなわち例えば体調が悪いとき、熱が微熱でもあるときに無理して仕事に行くとか学校に行くとかいうのは絶対にしないこと、
はい、
これも大事と考えられますね。
わかりました。そしてその環境をまた社会全体でも整えていかなければならないということにも通じそうですね。
その通りですよね。
武藤先生ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ特別企画番組、新型コロナウイルス感染症について、シリーズ2回目の今回は新型コロナに感染しない、感染を広げないための対策についてでした。お話を伺ったのは公立東生病院感染症内科主任部長の武藤義和先生でした。進行は高橋弘子でした。次回10月17日はウィズコロナ、これからの生活についてです。どうぞお楽しみに。